口貴教と
牧野直也
のオールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴教と牧野直也のオールビジネス日本、本日のゲストは熱く語っていいですか、メタルの未来と過去をつなぐ東京産メタルコアバンドセーブルヒルズのボーカル拓也さんとベースの上田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
牧野さん聞いてください。
はい。
普通世界一とか言うじゃないですか。
はい。
まあ、褒め言葉で言うでしょ、
はい、
このお二人はガチで世界一ですから。いや、世界一のメタルバンドなんですよ。
はいはい、
お越しいただきました。
わ、かりました。
で、これね、ちょっと拓也さん、ちょっと熱く語っていいですか。
もちろんです。
あのね、最近セーブルヒルズを見に行ったんですよ。
お
お、かっこいいと思ってたら、まさかの拓也さんが、はい、メタルの未来は僕たちだけに託してくださいって言ってたんですよ。こんなこと言う普通言わないでしょ。
調子乗りが過ぎ
て、めっちゃかっこいいと思って。それでですよ、見てて、あれ、昔のベーシストの方と違うなと思って。で、上田さんのあれですよ、フレーズとアクションにあまりにも僕あのなんか心奪われてたら、まさかのその後に上田さんから直接メールをもらうという、
お
この奇跡が起きて
一番いいやつなんです上田が一番いい
やつ。でその後ですよ、ちょっと熱すぎですか。
いや、もうバッパーいきましょう。
あのバーンのね、あのメタル雑誌のバーンのインタビューを見てたら、上田さんが一番面白かったもん。あれ普通さ、世界一になると思いましたかって聞かれて、普通謙遜するかと思いきや、上田さんが、俺たち全員これまで勝ち続けてきましたから負ける気しませんでしたって、めっちゃかっこいいと思って。俺あまりしないんですけど、あまり面白かったんでバーン写真撮っちゃいましたもん。上田さんの発言のところ、
ありがとうございます。
いや、めちゃくちゃ面白かったです。ということで何がということでかわからないんですが、メタルの未来を託すセーブルヒルズのお二人なんですけども、2015年の9月、実の兄弟である拓也さんと弟のリクトさんですかね、はい、結成なさり、今は、加えてですね、ケイタさんがドラムということで、今あともう一人はサポートギタリストということで進めていらっしゃいますが、
はい、
いや、たくさんこのフレーズ良くないですか。若者にはメタルを、年長者にはメタルコアを証明するサウンドが特徴ということで、メタルの未来と称されると、はい、で今年6月にはメタル界の巨匠のマーク・ルイスでいいんですかね、
はい、
マーク・ルイスさんをプロデューサーとして迎えられて、セカンドアルバム、これデュアリティでいいんですか、ね、
そうです、
ね、これ高さん、これね、あのアルバムのタイトルがデュアリティ、
はい、
いわゆるなんていうんですか、二元性というか二つの意味がある、はい、みたいなあの意味だと思うんですけど、
はい、
まさにあれですかね、メタルもそうだし、メタルコアであったりとかいうのとかけたりしてるんですか、これ。
そこもそうですね、そう今言われてみるとそれにもかけられるなってすごい思いました。
あ、
その時はちょうどコロナ禍真っ最中なのでにも再作してたので、うん、まあ、光と闇みたいなテーマが、
なるほど ね、だから光と闇だったりとか、深読みすればするほどいろんなところにね、
そうですね、今世界が二分化してるからっていう意味で、
なるほど。だからこれ演奏する側もやっぱりすごいテクニカルなことをしてるなと思ってて、上田さんとかもなんかちょっと曲中に話してましたけど、こうなんか演奏自体って相当こうハードル高くないですか。
まあ、そうですね、あとは演奏もそうなんですけど、ライブパフォーマンスする上でその曲に合ったなんか表情、
はいはい、
だったりムービングだったり、みたいなのはまあ意識はしてますね。
ちょっとだけそこ深掘りすると、
はい、
上田さんのパフォーマンスで僕心奪われた人なんですけど、どういうことですか、こう ダウナーの時、アッパーの時とか。
あ、まあそうですね、なんかこう、暗い、なんか怒りみたいな、
お
なんかもうそういう動きをするとか、
ヘイトフィーリング、
あ、もうそうですね、もうお前みたいな動きをするのと、
お前誰、
見えない何かもこうお前っていうの、
はいはいはい、
やる曲があれば、もうちょっとこう、みんなでてんやん、
なるほど、
っていうのは考えたりはしますね。
ほら、なんでその質問したかっていうと、なんていうのかな、セーブルヒルズの曲ってこれちょっと褒め言葉ですよ、お二人とも褒め言葉で、オールドスクール的なところもあるかと思いきや、なんか先端的なところもあるんで、非常に僕みたいに12歳から30年メタル聴いてるんですけど、
はいはい、
だからそういう人間からするとすごいなんかハマるポイントが多いっていうか、
あ、嬉しいです。
これ繰り返しあの褒め言葉ですよ、
はい、
やや臭いフレーズもありますよね。
臭いっすね、
脇ガス、
脇ガス、俺そこまで言ってません。
デモの名前脇ガですからね俺。
マジっすか、
脇ガバージョン2とか、脇ガ
V4 とか、なんか
何曲脇ガ曲あんのよ。
ちなみにほら、そういうのって日本だったら OK と思うんですけど、欧州とかでどうなんですか、その草系のやつって。
逆にウケるっすね、
やっぱウケる、
はい、今逆にそういうスタイルのメタルコアバンド少ないんで、
はいはい、 なるほど。
で昔やってたバンドは軒並み解散してしまったり、活休してしまったり、
はいはい、
あんまりアグレッシブにハードに活動してなくて、こういう20代とか、若い世代でこういうのをやってるバンドはほとんどいないですね。
ほとんどつかないっすね。確かに。
で古いだけ、オールドスクールだけだと焼き増しになっちゃうんで、そこはやっぱり最先端の俺らなりのその感性を入れてやってるつもりです。
あれなんつうのカットオフっつうんでしたっけ、あるいは、
はいはい、
なんだ袖のないっていうノースリーブっていうか、ね、
ノースリーブ、はい、カットオフ
で、この前なんかたまたま俺あの朝なんかツイッター見てたら、はい、冬でも俺たちは着てやるとかいうふうにツイッターでつぶやかれてましたけど、あのある程度こう衣装の統一性というのはみんなで考えてるでしょ。
それは考えてます ね、
あめちゃくちゃ、
はい、
これ放送だからちょっと絵は見えないですけど、うん、なんか来 てますから、
ね、おっと来ましたね。上さんかっこよすぎます
ラジオのスタジオでカップ来てるのやば
いやいや一貫してるってことでしょうね。ほらなんでねその欧州の話をしたでそのなんで欧州の話さっきしたかというと、世界最大のメタルフェスティバル、いやこれすごかったですね、バッケンオープンエアのメタルバトルで2022年全28カ国の強豪なめいる中、日本人初となるグランプリを獲得。これは正確にはあれでしたっけ、20年か21年に選ばれてたけど、中止になったところで
したっけ。そうですね、去年は本当に出演するはずだったんですが、まあ、1年コロナ禍で延期になって、今年やっと出れた。
いやあれね、いやちょっと突然また熱くなっていいですか。
はい、もちろんそうじゃん。
めちゃくちゃ熱くなっていいですか。あの皆さんがですよ、優勝した瞬間に僕らみたいな、あのメタル界界隈のフェイスブックとかツイッターで大騒ぎしてました。
あそう、
もう次々に情報回ってきた。マジっていう感じで、であの確か昨年は中国かどっかのバンドが優勝、中国ブラジルなんかそこら辺が優勝してて、
はいはいはい、
なんか日本人であんまりこうなんか縁遠いのかなと思ったら、
そうなんですね、今まで入賞すらしたことがないみたいで聞いてて、
高橋さんちなみに、
はい、
僕バーンってびっくりしたんですけどね、
はい、
準備する時間がなかったからこそ俺たちがあの優勝できたんだみたいなコメントもいろんなメンバーの方からあって、
あ
緊張しないもんですか。
いや緊張したよねめちゃくちゃ
マジすか。
まあ、でもその緊張してたんですけど、
皆さん酒飲んでる写真しか流れてませんでしたあれで緊張してたんですか。
いや、緊張しましたよ。
緊張し、してたんですけども、緊張 してやべえなみたいなこと言う暇もなかったんですよ、その時間的に。なんだっけ、11時にライブスタートだったんですけど、10時35分ぐらいにステージ裏について
入り口からね、みんながやっと入りつつある
ってことなんですよ。もうあまりにも規模が広くて、
ね、うん、
ただもうここがバッケンかっていうなんか余韻じゃないですけど、そういう感傷に浸る気持ちがない中のまま、ドンって
やっ本番みたいなであれはちょっと僕が見る限り、ちょ YouTube で拝見しましたけど、
はい、
もう決め曲だけでやったって感じ。
そうですね、それはもう、
もう一撃で
行きました完全に。
あれちょっとこれお二人に聞いていいのか分かんないですけど、他のバンドって多分見る時間なかったと思うんですけど、
も
う
やヒートバンド見てないよね俺ら、
うん、あのメタルバトルのバンドね、
もうやった瞬間にまあ大体来たなって感じですか。
そうですね、最初でもライブ始めた時ってもう全然お客さんがいなくて、俺らが思い描いてたそのバッケンいやっていうのじゃなくて、もうやばい人いなさすぎるみたいな感じででもまあとりあえずやるかっつって始めてて、でまあ一番最後の曲までに絶対にぶちかまそうって始めてたんで、そしてライブいつも通りも日本でやってきたことをやってたら、どんどん人が集まってきて、そしたらなんかどんどん拳も上がってるし、
Make some noise
って、そうです、それでうえーってなって、じゃあいけるっつって最後サークルビットバーンってでかいの作ろうっつって、一番最後の4曲目で、
いや最後ね、正直砂煙がすごすぎてメンバー見えませんでした
あのリクとかだんだん消えてくんです
よ。そうそうそう、消えていって、いやあれすごかったなと思って、でだからあれですかね、今はメタルバトルっていうタイトルついてますけど、あれなんでしょう、きっと来年も呼ばれるっていうことでしょう。
一応可能性はありすぎるということで、
もうちょっとやばすぎる質問していいですか、
はい、
あのメタルバトルじゃないね、バッケンの他のバンドってもう古すぎませんでした。
古すぎます
ね、これ言っちゃっていいのか分かんないですけど、
全然古いっすよ
これもう今2022でこれをヘッドライナーで出すかみたいなバンドばっかりだったでしょ。
そうですね、
じゃあ次は来年はいよいよ、
はい、
いよいよっていうか同じく、
スリップノットはやばかったです、
スリップノットは見ました、
スリップノットはやば
かった、あれはなんか気合い入ってる感じが、
気合い入りすぎました、
やばすぎたっすね、
あってね、
あれ人生観変わりましたね俺。
え嘘
マジで、はい、10万人のなんかメタルヘッズが、 ああやってもう今この時代に誰もマスクつけてなくて超モッシュしてるし、うん、ステージダイブしてて、うん、もう超ジャンプしてるし、うん、もうなんか歓声の声とかもうはるかに俺らが今まで経験してきたフェスと全然違って、う
ん、そんなレベルの、
そうです、うん、これがメタルの目指すべき場所だって私も感じました。
いや僕ね、竹谷さんがまさかのスリップノートが出てくると思わなかったんですが、いや、はい、なんでかというとね、40代のメタルファンからするとデュアリティって聞いたら、あ、スリップノートだったっけってイメージもあるんですよ。
あ、
同じ曲があるから。
なるほど、確かに。あ、そういうことですね。
そうそう、同じ曲がある。
そこは全く意識して
ない、意識してない。でその後にあれですよね、ドイツのサマーブラスト、
はい、
チェコのブルータルアサルツ、
はい、
大型フェスにも次々出演っていうことなんですけど、やっぱりあれですか、あの最初のなんか外国人相手の聴衆っていうか、あれも一発目とりあえずかませたらもうその後流れでいくっていうような感じですか。
間違いないです、
ね、間違いない、
はい、やっぱ一回心掴んだらもうみんなずっとついてきてくれるんで、うん、
はあ、あの海外のフェスのサウンドチェックとかってどれくらいできるんですか。
もうでも15分20分、
そうだね、うん、日本と変わらず、
変わらずです。じゃあ音の返しをちょっと指示する、
はい、そうですね、はい、あとは自分たちの機材全部自分たちで持ってきてるんで、うん、その要は自分たちで全て準備する時間も込みなんで、うん、まあ、日本よりはよりこうスピーディーに
スピーディー
に行かなきゃっていう、
だから全体で合わせるとかあんまりなかったですね、うんうん、
ああ、
ここでチェックセットしたらもう、はい、うん、もう終わりみたいな、う
ん、なるほど。あの、そうですよね、例えば日本だったらある程度こう常識を持ってステージング後もファンって接するじゃないですか、
は
い、向こうでお見たよみたいな感じで、すごいあれですか、接し方っていうかファンとさ、
ありましたね、
全然違うよね、
顔真っ赤ななんかやつにこう肩組まれて、
う
ん、お前最高だったぜ つってバーに連れて帰
って、まあ嘘、そのまま
確かに
その
何回か見たわ、
知らない、知らないおじさま、
知らないおじさまに、
赤ってことは完全な酔っ払い、
酔っ払いですね。
マジっすか。
そうフェスの後輩だとみんな酔っ払ってるんで、
あ、
もう酔っ払うしかない、
うん、
しかも日本人と比べて酒の量も多いですからね。
そうですね、
あっちで打ち上げってどんな感じなんですか。
打ち上げ文化ない、ね、
ない、
あ、
おのおのでもその辺で、うん、もうライブ終わったらもう常に打ち上げみたいな感じなんで、うん、楽屋で一緒にお酒飲んだりとか、
うんうんうん、
してましたね、
うん、どうぞとか次々に声かけられたでしょ、出演バンドから。
そうですね、結構声かけて、うん、友達はめちゃめちゃ増えました。
いや、なんかなんていうんですかね、ね、あの、うん、なんかツイッターとかで見てるとなんか日本人として誇らしい感じになったっていうか、
日本人いなかったもんな、ね、俺ら以外。
そうだね、ほとんどいなかった ね、
ね。であのちょっと日頃の活動にちょっとあの話を移したいんですけども、はい、まあ、結構ね、あのオフィシャルホームページを拝見してますと次々にライブなさってますけど、
はい、
あのあれですか、あのコロナ禍でライブができなかったやつをこう取り返すかのように、もうこれ以降も、
はい、一時期ライブしてなかったんです、
うん、
半年ぐらいですかね、うん、止まってたんで、そこでなんかある一つのタイミングで気づいて、うん、このままじゃダメだと思って、
ダメだと。
そうですね、うん、で俺らに関してはもう別にそんな事務所がついてて、その上が厳しいとか全くないんで、うん、それでその今に関してはヨーロッパツアーに行ってあっちから日本を見ていて、
うん、
なんで日本ってこんなに遅れてるんだろうって俺はすごい思っちゃって、
うん、
その論点がその音楽シーンでライブシーンのその問題点の論点が全然ヨーロッパと違って、
はいはい、
それがすごいもったいないなと思って、でそれ発信できるのってやっぱアーティストが一番最初にするべきなんじゃないかと俺はすごい思った。
その話めちゃくちゃ面白いからちょっと深掘りしてください、はい、
ですです。
えライブハウスの論点と具体的に、
例えば、うん、こっちだと今いかにそのまだ感染を広げないか、
うん、
そのアーティスト中心じゃないじゃないですか、そのアーティストを助けるために誰も動いて、
うん、
誰も動いてないわけじゃないんですけど今まで動いてなかったんで、
いい話しますね。なかなかアーティストがこの話しづらいじゃないですか。
そうですね、
なんか行政があって行政ルールに従ってライブハウスが運営されてとかね、はい、いや正直、
はい、
どこまで盛り上げていいのかって悩みません。
そうなんですよ、
うん、ね、
そうなんです。
2年前2020年10月ぐらいにライブがあったんですよ。で歌詞としては全てを燃やし尽くせって歌ってるバンドが拍手だけでなんかやってるベースの人もギターの人もあれっていう感じで、うん、なんか歓声が上がんなかったらちょっとうおっあれだねって思いますよね。
そうそう、本当アホ感っていう感じ、
うん、
俺はもうすごいヨーロッパに行って感じました、
うん、なるほど。もう向こうってなんていうかな、10いいことがあったらマイナス1悪いことがあってもまあいいじゃんだけど、日本の場合あの マイナス1悪いことがあるんだったら全部やめとこうっていう文化ですもんね、
うん、そうなんですよ。あと結構俺がすごい日本人に対して思うことが、うんうん、その日本は違うで海外はそうかもしれないけど日本は違うって言ってるんですけど、海外って日本以外の世界すべてじゃないですか、
うん、まあ、そうね、
で世界すべてに何で目線を向けずに鎖国的な考え方をしちゃうんだろうってすごい俺は思いますね、うんうん、
あ、正確には中国と日本だけがちょっとややおかしなことやってて、
そうですそうです、
ね、他のところは、うん、だからお二人のあの演奏動画とか見るともう完全にもうマスクしてるなんてもう多分一人もいないぐらいでしょ。
一人もいないです、うん、いないです、うん、マスクしてたら逆に家帰るみたいな、
うん、あ、家帰る、
はい、本当に、
あ、そ、要するにそんな
風邪ひいてんのみたいな感じ、
ね、ああ、弱者は、
そうです、
あ、なるほど。いや、これどうなるんですかね、あと1年ぐらいかかりますか。
ちょっとそうですね、うん、僕らはその何もそういう抱えてないっていうか、うん、だからいろいろこうやって言えるんですけど、うんうん、そのやっぱり先輩とかの意見もすごい俺を 聞いてて、うんうん、いろんな考え方があるなと思うんですけど、俺らはやっぱ何も考えてない、自由な分、うん、どんどんそうやってあのポジティブな方に発信していこうって思いました、ね、
だからワンオクとかも問題ってなってますけど、まあ、関係者から見たらあえて言ってくれたっていう、いや
最高っすよ本当に、
ことでしょうね、
最高です。
海外を見てるからこその、
ね、あれは言えること
、タカさんも絶対海外のシーン、うん、海外でライブしてるから言えるんじゃないですかね、
うん、やっと言えるってことですもんね、はい、ちなみに 今からライブの話とかツアーの話もしていきたいんですけれど、音楽的にはあれなんですか、2022年にデュアリティを出されたんで、はい、まずはしばらくはツアーというかフェスを中心として活動されつつ曲作りも同時並行でやっていくみたいな、
そうですね、
なるほど。
ただ全然お呼ばれのイベント、うんうん、もたくさん読んでいただいてた
から、いや、お二人はちょっとこれちょっと固有名詞を出すと差し支えありますね、言いませんけどえ、これに出ちゃうみたいなのにも結構出られてますよね。
そうですね、うん、ジャンルは問わず、
うん、ジャンル問わず。だけど面白いのがなぜかセーブルヒルズの演奏の時はみんな盛り上がってるっていう、
ね、そうですね、
あれも
なんかやっぱり音楽性じゃなくて今、うん、いかに熱いかとかっていうか、その内側にハートがパッションがあるかどうかで、うんうん、いつも一緒にやるバンド決まってるんで、うんうん、
よりお客さんがより非日常を以前より求めてきてると思うんで、うん、
ああ、それはあるかもしれませんね。だから武さんの話につながると、日常と同じくマスクとかさせないでくれよとかね、ずっと拍手だけなの嫌だっていうことは当然ありますよね、うんうん。でこの前私はあの、まあ、ワンマンというよりかはツアー最終ツアー あの渋谷、はいはい、なんかどうもライブハウスの名前言わない方がいいみたいなんで言いませんが言いませんが、あそこ見に行った時にあのなんかすごいね重要発表ということでご発表なさってたのが、来年2023年の3月25日川崎クラブチッターにて、これ初になるんですか。
初ですね。
カーフロントラインフェスティバル2023開催ということで必ず行きます。
お願いします。
それに先駆け12月には全国、4カ所ですね、ツーマンツアーでいいんですかね、でフロントラインロードショー開催ということで、こちら順に読んでいきますが、12月2日金曜日は東京渋谷のサイクロンですね。あ、これ私ね、こう次はちょっとあんまり行ったことない、知らないんですけど、12月23日金曜日名古屋のこれラッドホールでいいんですか。
はい、
ラッドホール、12月24日、まさかのクリスマスまでやっちゃいますか。
地獄のクリスマス
ツアー。地獄のクリスマスツアー。しかも今から言うんですけど、24だけでなく25も
追い込みます。
マジですか。大阪のこれほかげですかね、はい、あ、私ね兵庫県に住んでたけどここ行ったことないな。神戸の太陽と虎ですか、
はい、
で11月27日は遡ること日曜日に横浜ベイホールの See You Smile Presents の U vs フェストでいいんですか、これ
U vs フェス
ト、 U vs フェスト
って言ってましたね。
2022ご出演ということなんですが、これそれぞれツーマンツアーということで、皆さんがこれあれですか、主導を取ってこのバンドとしたいみたいな。
あ、そうです、
選び方、
完全にそうです。
これはちょっと僕びっくりしたんですけど、これ番組始まる前にお二人と話してたら、ライブとかツアー前でどれくらいのゲネプロっては、どう言ってんだろう、練習というか音合わせ、
リハーサルだったり、
リハーサルやるんすかって聞いたら、お二人が迷わず1回すごいですよね。
そうです、
ね、もうみんなが慣れすぎてるっていうか、演奏のプロフェッショナルってことですね。
普段からライブよくやってるんで、うんうん、今更入るライブ、そのリハーサル10回入るよりライブ1回やった方が上手になると思ってるんで、
うんうん、おーかっこいい。トカさん、ちなみに、はい、冬場ってどれくらい喉のこと気にするんですか。
冬場ですか。
3日連続でしょ。
はい、
うん、
なんか僕はその、うん、病院からいただいてる薬で、そのまま喉を、まあ、僕も結構喉をコシコシしちゃうタイプのボーカルなんで、うんうん、その喉痛くなった時はその 薬を飲んでます。
マジ？
いやドーピングしてます。
これ、ね、なんでこの質問したかっていうと、はい、新しいアルバム聞いたら、まあ、単なる低音単なる高音だけじゃなくてメロディーのあるようなデスボイスに近いやつとか使い分けていらっしゃるなと思って、はい、これ全部1時間半ずつとかやるんでしょ？
そうですね、90分はやるか分かんないですけど少なくとも1時間はやりますね。
しかも、いやこれは大変だ。だから上田さんとかもアクションしすぎで体壊さないように、
まあ、そうですね、うん、結構自分はもうだましだましやってるんで。
だましだまし
多分痛いのにも気づいてないと思うんですよ、うん、
ああ、
うん、そんなことない、ね、
痛くないんで、
そんなことないと。いやだけど
首大丈夫だ。
首なんか最近調子いいんだよね。
逆に
峠越えた、
なんか越えたっす。
あれだけ振っても
大丈夫です、
まさかのスレイヤーのトムアラヤはね首痛めてヘッドバンニングできなくなりましたからね。
そうっすよ、マジっすね、見えてんだよな、
うん、嘘だけども
結構やばい、
結構やばい、ね、
やばい。いやだってあのフロントの3人のあの頭の振り方すごいじゃないですか。こうオールドスクールのなんか一番いいようなメタルゾーっていうところで、うん、え今実際なんか首とか痛めてますか？
いや痛めてます全然。
嘘、
はい、
マジで
ヘルニア気味。
えヘルニア気味、
はいですね。
俺買ってあげたあの桜はどう？
あれめちゃくちゃいいよ。
あ本当
そうこれライブの次の日とかは、まあ、アイシングとかしながら、うん、これサポーターとかギブスみたいな
あしてずっとずっとヘッドバンギングできるように。
そうです。
なるほど。いやだから今すごいいい、じゃいいか悪いか分かんないです、エピソードとしてそれだけ熱いアクションを見たければセーブルヒーズのライブに来いと。
そうですね、
そういうことですね、うん、すいません最後ちょっと今時間が超過してしまったんですが、ちょっとぜひ僕がもうめっちゃくちゃ今熱く進めたいバンドなんですけど、お二人から一言二言でもいいんで最後にこれ聞いていらっしゃる初めてのリスナーの方にですね、うん、ちょっとメッセージをいただけたらと思うんですが、じゃあタカさんから。え、
メタルの未来はセーブルヒーズに任せてください。
お、2回目聞いた俺。上田さんお願いします。
そうですね、う
ん、
ライブハウスはいつも素晴らしい出会いに、満ち溢れてると思うんで、ね、この放送を聞いてよかったと思ったら、うん、セーブルヒーズのライブで会いましょう、
うん、で上田さんに会いたければあのステージ見て左側に席取って
そうですね一緒に扇風機ヘッドバンやりたいっす、
うん、ああいいですね。なるほど、ありがとうございます。ということで次回はですねお二人の音楽的なルーツとかもろもろも含めてお伺いしたいと思います。ということで残念ながら時間が来てしまいましたので、お二人にはまだお伺いしたいことがありますので、来週もこのスタジオに来てくれるかな。
Hell yeah, hell you。
最高のリアクションだった、ありがとうございます。本日のゲストはセーブルフィールズのボーカル拓也さん並びにベース上田さんでした。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。